それでは、早速聖書を開きましょう。ピリピ人への手紙の1章の20節と21節、ピリピ人への手紙の1章の20節と21節、短いので、読める方はご一緒に読んでいきましょう。はい。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわちどんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。アメン。あるハワイの牧師がですね、息子と一緒に、ビーチで会話をしていました。お父さんが子供に言いました。もしこの砂浜にライオンが歩いていて、その足跡が猿の足跡だったらどうする？息子はお父さんに言いました。お父さん、それはそのライオンが本物のライオンじゃなかったということだよ。ではもしここに象が歩いていて、その足跡がキリンの足跡だったとしたら、それも簡単だよ。それは偽物の象だったということだよ。その牧師は続けて言います。ではクリスチャンが歩いて、その足跡がキリストのようでなかったとしたら、その足跡はクリスチャンのものなのか、それとも偽物の足跡なのか。今日私たちは、私たちが本物のクリスチャンかどうかは、歩いている姿よりもむしろ残す足跡が証明するのではないかということをご一緒に考えたいと思います。今読みましたこのピリピの一章の20節21節は、パウロという伝道者が牢屋の中で書いた手紙、まあ獄中書簡と言われるものですね。この一章を最初から読んでいくと、まあこのもう自分はいつ殺されるかわからない、処刑されるかわからない、まあそういう死を覚悟するような状況の中で、このさらにですね、パウロを苦しめよう、彼の立場を悪くしようとする人たちがいたことがわかります。どうやってその牢屋の中にいるパウロを苦しめるかというとですね、逆にこのキリストを伝えて回ったって言うんですね。パウロの敵なんだけど、パウロが憎いんだけど、パウロが伝えているイエスを伝えていく。そうすればこの牢屋にいるパウロ、これから裁判を受けるパウロの立場がもっともっと悪くなるはずだと、困るはずだと、そう思って伝道する人たちがいたんですね。パウロはそのようなことを知って、これはいいことだと、それが見せかけだろうと何だろうと、キリストが伝えられているなら、私はそれを喜ぶ、嬉しいと書いています。そして今日読みましたところは、その流れの中で、私はこの先生きるにしても、あるいは死ぬとしても、このとにかくイエス様の素晴らしさ、キリストの素晴らしさが現れてほしいんだと、それが私のたった一つの望みなんですと言ってるわけです。この21節の言葉ね、もう一度言いますと、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。まあこれ以上無理して生きていたいとも思わないし、かといってすぐに死にたいと思っているわけでもない。とにかくイエス様が表されるように、私が生きても私が死んでも私ではなくイエス様がみんなの心に残るように、生き続けるように、そのためなら私は何でもします、生きててもいい、死んでもいい、それだけが彼の望みだったわけです。言い換えるならば、パウロは自分が歩んだその人生の足跡がキリストを表すものであってほしいんだと、あの人は確かにキリストと一緒に生きていた、と誰もが認めるような足跡を残したいと願ったわけです。 この激動の2020年、もう半年、終わりました。この6ヶ月振り返った時にですね、私たちも あの人は偽物じゃなかったと、本物のクリスチャンだったと、誰もが認めるような足跡を残してきたと思うし、これからも残していきたいと思う。多くの人たちは自分の名誉とか財産とかを、残そうとして、大変な努力をしています。でも残念ながらそれは的外れな生き方になっています。私たちが残すべきものは何を達成したのか、何を手に入れたではなく、どのように生きてきたのかという足跡なんだと。ああ、この人はこういうことを信じて生きてきたんだな、この人の人生を支えてきたのは紛れもなくこの信仰だったんだなと、そのようなことがはっきりと他の人に伝わるのならば、その人は多くの人の心の中に生き続け、世を去ってなお人の心に良い影響を与えることができるのだと信じます。まさにこのパウロをはじめ聖書の登場人物たちは死してなお、死んでなお私たちの心の中に、人生の収穫っていうのは偉大な業績ではなくて、生き方によって、生き様によってその人の心に話し続ける、語り続けることだということを教えています。2000年以上前に書かれたこの聖書がなおも私たちの心に迫ってやまないのは、もちろんこれが人間の知恵によって書かれた書物ではなくて、神によって書かれた書物である証拠ですけれども、同時にこの聖書に書かれている登場する人々が、この21世紀を生きる私たちもなお、人生にとって大切なことは多くはないんですよ、いや一つしかないんですよと語り続けているからなのです。愛する兄弟姉妹の皆さん、彼らの後に続いて私たちも良いクリスチャンとしての足跡を残しましょう。私たちの後に続く人たちがしっかりと私たちの足跡を見て迷うことなく歩むことができるように進んでいこうではありませんか。それでは今日も短くポイントをまとめて、私たちはどのようにしてクリスチャンとしての足跡を残していくのかを考えていきましょう。一つ目のポイントは、当たり前のことではありますけれども、イエスと歩くということです。イエスと歩く、私たちの足跡には誰と歩いたかが表される。どんな服装だったかとか、どんな歩き方だったのかとか、またどんなものを持っていたのかは足跡には残らない、ね。同じように私たちの家に聖書が置いてあるとか、日曜日に教会に行ってるとか、もちろんそれも大切なことですけれども、それだけではイエス様と生きていることにはならないのです。むしろ日曜日だけではなくて、毎日の生活が大切なんだということです。ではどうやったらイエス様と一緒に歩けるのか。それはいつもイエス様を心の中に認めて、イエス様を思って生きるということに他なりません。イエス様はこう約束してくださいました。マタイの 28-20 で、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。私たちがわざわざ出かけなくても、何か特別なことをしなくても、イエス様はいつも私たちのそばにいてくださっているんだと。そばにいるだけではありません。私たちの苦しみ、悲しみ、重荷をすべてご存知で、私に委ねなさい、そのあなたの重荷を全部私が代わりに背負ってあげようと言ってくださっているのです。ところがどういうわけか、私たちはそのことをいつも忘れてしまって、自分の力でやって失敗したり、つまずいたり、挫折したりしてしまうわけです。イエス様と歩くというのは、もう何も不自由で窮屈で、この宗教に縛られた生活をするということではなくて、本当に自由で気楽で、もっと輝いた生き方を できるということです。それには肩の力を抜いて、そばにいるイエス様をしっかりと認めて信じて進んでいってくださいということです。人生には本当に障害がつきもの、プロブレムがつきものですね。順調にもう何もかも全てうまくいくという、人が、めったにいません。みんな時にはがっかりしたり、頭にきたり、後悔したり、めげて生きるわけです。しかし私たちクリスチャンの特権は、私たちを一緒にこの矛盾だらけの、問題だらけの、頭にくることだらけの世界を一緒に歩いてくださる神様がいるということです。あなたの涙知ってるよ、あなたの苦労知ってるよ、もう自分一人で頑張ろうとするな、私に委ねなさい、私がおんぶしてあげるから安心しなさい、そう言ってくださる方はイエス・キリストしかいません。そしてその方とこの人生の旅を一緒にできる喜びを私たちは持っているのです。アメンでしょうか。ある日本人の牧師がカナダのバンクーバーに行った時、朝散歩しているとこのカナダ人の牧師に会ったそうです。出会ったそうです。まあ同じ、牧師仲間だということが分かって、すっかり意気投合して話し合う中で、その日本人の先生はですね、日本にはクリスチャンが 1% 以下で伝道することが難しいんです、いろいろやってるんですけれどもなかなか人が救われないんですというようなことを話したそうです。彼はよくそれを聞いてくれて、あなたのために祈るからねと約束してくれました。そしてこの別れ際、少し離れたところで彼が振り向いてこう言ったそうです。 Do you know Jesus? イエス様知ってるか。それまで散々ですね、自分は牧師で、神学校でも教えていて、カナダにも、聖書を教えに来てるんだと、まあ、散々話した後なのに、この人は僕の英語が今まで全然分かってなかったのかと、がっかりしたその瞬間、そうではないということが、分かったというんですね。 Do you know about Jesus? イエス様について知ってるかではなくて、 Do you know Jesus?イエス様を知ってんのかって。あなたは今悩んで苦しんでるかもしれないけど、本当に生きてあなたと一緒に歩いてるイエス様を知ってるのかという意味なんだなと理解したそうです。それが大きな励ましになったと言っておられました。イエス様と歩くこと、どんなに凸凹道でもイエス様と歩き続けること、このことを忘れないようにしましょう、ね。Do you know Jesus なのか、Do you know about Jesus なのか。皆さんはどちらでしょうか。イエス様を知ってますか、それともイエス様について知っていますか。この差は大きいですね。どうぞイエス様ご自身と一緒に生きてるんだということを忘れないでいただきたいと願います。二つ目は、今日という日を大切にしようということです。何度も言いますけれども、私たちクリスチャンにとって大切なことは、何を手に入れたか、何を達成したかではなくて、どのように生きたかということですね。足跡は毎日毎日一つずつつきます。それはだから、ある日ある時あのことができましたね、ある日ある時ある瞬間こういうことをしました、こういうものを手に入れましたではなくて、今日という日を大切に生きるということです。毎日毎日良い足跡をしっかりと残していくということです。ですから日曜日だけじゃない、今日出会う人に優しい言葉をかけることができるかね、それとももう口から愚痴とか不平不満とか人の悪口がまあいつも出てきてしまうのか、全ては私たち一人一人の選択と決断にかかっています。私たちはいつもこのいい決断を先延ばしにする弱さを持ってますね。まあとにかく、まあ今が、この状況が改善したら、まあ考えますとか、 まあ、今は子育てが大変だからとか、今は仕事が忙しいから、今はお金が、ないからとか、まあ、今はコロナで大変だからとか、まあ、とにかくクリスチャンとして真剣に生きるのは、まあ、もう少し経ってからゆっくり考えてやります。しかし、その間にも足跡は毎日毎日しっかりと踏みしめられているということを知らなくてはなりません。そのうちそのうちっていうその一日一日も足跡が残ってるんです。神様が見ておられるのは私たちの100歩先とか1キロ先とか10キロ先じゃない、私たちの今の足跡、どんな足跡をつけているのかということです。また、この今のこと、よりもですね、明日のことが心配して、もう今よりも明日が大事、未来が大事、足元がふらつく人がいます。こんなことしてていいんだろうか、こんなところにいて、いいんだろうか、まあ、それを考えることも大切なことですけれども、今日という日をクリスチャンとして後悔のないように生きることはもっと大切なことです。イエス様はこのように言われています。マタイの 6-34 ですね。読める人は一緒に読みましょう。はい。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。アメン。まあ、この言葉を読んでですね、どうでしょう、嬉しいでしょうかね。まあ、嬉しいことは嬉しいですよね。でもよく読むとそんなに嬉しいことが書いてあるのかなと思いませんか。だって労苦はその日その日に十分あると言うんです。明日は楽になりますとか明日は労苦がなくなりますとは言ってないわけ。毎日毎日何かしらの労苦、何かしらの苦労が実は私たちを待ってるんだと、ね、そうなるともうどうせ明日も来る、今だけじゃない、明日も苦しい、明後日も苦しい、し明後日も労苦があるんだと。そうすると大切なことは何かというと、それを心配しないということですね。神様を求め、神様を第一にすることなんだと、この言葉の前にイエス様は教えているわけです。繰り返します。足跡を残すっていう作業は毎日の積み重ねですから、今日という日を大切にいきましょう。私は、新入社員の時、大学卒業して会社になったその新入社員の時に、会社の施設で9月に、研修旅行をしました。次の朝、一人の部長が、起きてこないので、誰かが起こしに行ったら、息が、絶えていたことに、気づきました。その夜のうちに、命が尽きてしまっていたんですね。その前の日もうみんなで騒いで楽しそうにしていたその人が、その数時間後には命が尽きてしまっていたのでした。56歳でした。また、会社員時代にとてもお世話になった、元上司が、ある日、夜、駅で、電車降りた途端に、ばったり倒れて、そのまま、帰らぬ人となってしまいました。心筋梗塞の一種だというんですけれども、55歳、でした。今私55歳、川崎はじめ先生は57で、召されています。私たちは誰も誰一人としていつまでこの地上にいるのかは分かりません。命は神様のものです。はっきりと言えることは、私たちは今日という日をしっかりと生きて良い足跡を残すことができるということです。今日出会う人に神様の愛を示すことができます。慰めることができます。励ますことができます。ああ、この人の言葉で救われた、今日この人と話をしてよかったなとか、この人と会ってよかったなと、そう思って、もらうことが、できます。明日の心配はもう明日に任せて、今日という日をしっかりと生きていきましょう。3番目、3番目は、クリスチャンとして良い足跡を残すために時には振り返って恵みを数えましょう。 振り返って恵みを数えましょうということです。実は足跡っていうのは人のためだけにあるのではなくて自分自身のためにもあります。私たちはある時自分の人生を振り返ってこれで良かったのか、このまま進んでいいのか、軌道修正をすることができます。それが人生の足跡を見るということです。あの日あの時神様私にこんなことをしてくださった、こんな恵みをくださった、こんな助けを用意してくださった、ありがたいなと、感謝だなと、それを一つ一つ積み重ねることが、まあ、自分の人生をこう軌道修正しながら神様の方向にしっかりと向けることになるわけです。聖書はそのような確かな感謝の体験の証言に満ちています。詩編の103編の2節読める方一緒に読みましょう。はい。我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。アメン。この言葉は聖書の教える神様が人間の作り出した何か概念のような存在なのではなくて、確かに生きておられ、働いておられ、ちっぽけな一人一人の人間の人生に関わってくださり、その人にとっての奇跡をもって救ってくださり、導いてくださる神だということを証言しています。過去ばかり見ていたら前に進むことはできませんが、時には自分の人生を振り返って、あの時も神様に助けられたな、あの時も確かに神様は私と一緒に歩いてくださったな、そのように感謝することはどんな信仰者にもできることですし、しなければならないことです。互いに励まし合い、クリスチャンとして良い証をしていきましょう。そして良い足跡を残していきましょう。一度しかない人生の中でキリストに出会う、何のために生きるか、自分の使命を発見する、どちらに進んだらいいのか教えてもらう、それがどんなに素晴らしい人生であるのか表現しきれません。さあこの1週間もイエス様と共に歩きましょう。嬉しい時も悲しい時もイエス様と一緒に歩きましょう。何でも聞いてくださる主に祈りましょう。そして一日一日を大切に生きましょう。今日の仕事、今日出会う人、神様からの預かり物だと思って大切にしましょう。そして神様の恵みをどんどんどんどん伝えていきましょう。それが後から振り返った時の重要な目印となります。恐れないで、心配しないで、この地上での歩みを全うしていきましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございます。私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですとパウロは言いました。生きていても死んでいても尽きることのない喜びと、そして使命が私たちにあります。どうぞ私たちを導いてください。あなたが今も生きて働かれる誠の神であることを、どうぞ私たち一人一人の毎日毎日の生き様を通して表してくださいますようにお願いいたします。明日のロークも明後日のロークもあなたが一緒にいてくださるなら大丈夫です。心配しません。コロナウイルスの、感染症が、日々増えていますけれども心配しません。あなたが一緒にいてくださいます。どうぞあなたと生きる喜びをこの1週間もしっかりと握りしめながら毎日過ごすことができますように助けてください。イエス様の名前でお祈りします。アメン。